2024年元日に発生しました令和6年能登半島地震ですが、お聞きのリスナーの中には被災地域にお住まいの方もいらっしゃると思います。被災当事者及び関係者の方にお見舞い申し上げます。昨年末はひどい風で12月最終週の配信をお休みさせていただきました。本年最初の配信は映画館の声です。本年もワンボタンの声をよろしくお願いいたします。
フィルムメモアールラジオ映画館の声。
2024年1月2日火曜日です。皆さん明けましておめでとうございます。ワンボタンの声で毎年やっております映画館の声、今年も配信できるようになりました。私は進行を務める山村と言います。今年もいろいろお世話になりたいと思いますが、昨年はどんな映画見られましたでしょうか。大江先生です。明けましておめでとうございます。
はい、おめでとうございます。去年あんまり映画見れなかったんですが、映画見るより私も最近は美術展見に行こうが多いので、圧倒的に美術展だと多分5、60からもっと行ったんじゃないかなと思いますね。今年も多分そうなると思います。すごいです。よろしくお願いします。
今年は電車で旅をするか映画を見るか、どちらが多くなりますでしょうか。スミレさんです。
今年もよろしくお願いします。スミレです。答えはもう分かりきった話で、映画見に行くよりも電車に乗ってどっか行ってる方が多いと思います。去年はなかなかの行けたり行けなかったり、まあ映画にしろ、どっか旅行に行くにしろ、そんな感じだったので、今年はまたなかなか行かないようなところとかも行けたらいいななんて思ってます。よろしくお願いします。
今年もベトナムと日本行ったり来たりでしょうか。さて、今はどっちにいらっしゃるんでしょうか。ハルさんです。
明けましておめでとうございます。ハルです。この収録時点は日本から収録に参加しております。去年1年はネットで旧作ばっかし見て、なかなか新作を見なかったので、今年はなんとか新作をちょっととても多く見たいなと思ってます。それとあとベトナムで公開される日本映画もぜひ見たいなと思ったりしてます。今年もどうぞよろしくお願いします。
エコキュートがどうとかって言ってたらもうだいぶ前の話で、去年はたくさん映画見られたんじゃないかな。今年は何が足を引っ張って映画見れなくなるんでしょうか。三浦さんです。
あげましておめでとうございます。三浦です。そうですね、エコキュートの自爆から昨年夏ぐらいで支払いが完了いたしましたので、解き放たれて新しい Mac でも変えればいいなと思っております。映画はそこそこ家族と一緒に見れたかなと思いますので、今年も少しでも映画見れたらなと思っております。以上です。
年末に大先生は M3 オーダー入れられたという話をさっきちょっと聞いてまして、
ええ、
もう今年いつ頃手に入るんでしょうかね。
1月ちょっとしたら来るんじゃないですか。
ああ、羨ましい。皆さん大先生何を買ったと思います。 M3 の MacBook Pro だそうです。
羨ましい。
アイマック買わない
よ。アイマックも一回言ってくださいよ。
あ、いや、まあまあそうなんだけど、アイマック、まあね、アイマック用
って。まあでも、MacBook Pro のが使いであったりしますからね。
講義に使うためにいちいち持って歩いてるやつが、まだインテルなのよ。
あ、そうなんですか。
まだインテルだったんですよ、ずっとね。はいはいはいはい、ちょっとある理由があって、どうしても古いプログラムを動かしたいっていうのがあって、まだ邪魔で作ってた時のプログラムで。それをいちいち焼き直すのがめんどくさくって、とか思ってずっとしばらく、パラレルズで古い OS 動かして、その上で動かした
ら。
だけど、Apple Silicon にすると古い OS 動かないじゃないですか。
はい。
インテル版の、
はいはいはいはい。
で、どうしようかなというのがあって、もちろんインテルエミュレーションしてくれるやつもあるんやけどね、UTM っていう、はい。で、そっちで動かすのもちょっと試みてたんだけど、もうええか作り直そうかと思って、ちょっと覚悟を決めて全部作り直して。それが大体僕マック行ったんでやら、変えれるなっていうことで、はい、そうすると爆速になるんで。
おぉ、羨ましいな。
確かに。
いや、もう全部 Python で作り直したけど、もう爆速なのよ、Python と
か。マジですか。素敵ですね。
三浦さん、AI の Python でやるやつ、年間年末ニュースで聞きましたけど、何でしたっけ、もう。
Apple の。
Apple の新しいラブラリでしょ、
うん、そうですね。はいはいはいはい。
なんか年末 Python 系の本とかよく出てますね、また。
まあ、年末に限らず出てますけどね。
はい、なんか、ブレンダーの Python の本なんか出ましたでしょ。
新しいの出てましたね。
ね、ええー。はい。はい。
でも、ブレンダーもそろそろ内蔵スクリプトの Python をやめるって話もあるみたいで。
あ、本当ですか。
別の言語って話が出たような気がする。
ちょっと、また覚えなきゃいけないから。
ちょっと調べてみに。
やだなぁ。Python で行こうぜ。あれそのまましてくれると、通常の他の機械学習のモジュールも簡単に使えるから、
使えば。あ、そっから呼び出せるからね。
そう、すっごく楽なんですよね。
配送をやめるなんて許さん。通勤休校を止めるのも許さん。
何
あ、京葉線の話ですか。
なんか東京の方の電車で。蘇我からの電車全部駆け停車してしまうっていう。ひどいな、それ。大阪に住んでてもひどいと思うわ、それは、と思って。
はい。
まあ、だから、皆さんもうブレンダーコミュニティに入って、
はい。
散々かき回して、ブレンダー、パイソンしか認めん、みたいな。
うん、まあ、うん、まあ、いいんですけど、多分、そのぐらい言うんだったら、ちゃんと、寄付せんかいって言われそうね。
はい、ああ、それは、一遍ぐらいはした方がいいよ。
そうですよね。
休むけもいいけど。なんとなく後ろめたいじゃないですか。
うん。そう思います。はい。
あと、ウィキペディアの寄付のあれを思い出させますね。
全然寄付なかったら誰もせえへんで。
ね
え。ああ、さっきの Python スクリプトの話は出てきえへんな。なんか、もしかしたら勘違いかも。
はい。
すごいな。ブレンダーユーザーのための Python 入門なんて本があるんや。
そうなんですよ。
ブレンダーで Python を勉強するのは面白いかもしれない、
ね。そう思いますね。動かせますかね。
いきなり絵が描けたり動いたりするし。
そう。
Unity が Python エンジン持ってるともっと楽なんだけどな、いろんな意味で。
そう思います。もう C シャープ、今一つ馴染めなくてですね。まあ。
いや、別に C シャープが悪い言語ではないんだよ。
はい。
Python ほど気軽じゃないんで。
そうですね。
皆さん、プログラム勉強した時って、教室で通うとか、先生に授業で教えてもらったそういう機会は最初からあったんでしょうか？
ないですね。
なかったんですか？完全に独学ですか？
最初はやっぱり本から入って、わかんないですよね。全くゼロの時は。
う
ん、
はい。
こっちはわかんないけど、だんだんいろんなネットとかも出てくると、今度は簡単なものを書こうという書いてくれてる記事とかがチラチラ出てきて、
はい。
そっからなんとなく、あ、こうかな、あかなっていうことで掴んできて、第一ステップを登り詰めて、で C 言語が出てきたら C 言語やってみようかなっていうと、ポインターでつまずき。
はい。
で、ポインターを超えられると、次は違う言語が気になり出すみたいな感じでやってましたね。だから、
ほぼ。違う言語、うん、
C 言語以外の。
ああ、いやいや、違う言語って何かいなと思って。
私の場合は、最初本当入ってるのはフォートランから入ってるんですよね。
はいはい。
フォートランから入って、その後 C 言語行って、他だと何があったかな、あの時だと。あ、一緒か。C++ 行って、Python 行ってみたいな感じですかね。はい。こんな感じです。
風で熱出してて動けないから適当に録画したやつとか見てたんですよね。で、その中に昔のジャッキー・チェンのジャッキーの映画があって、で、また、あ、これ何回目やろうな、思いながらこう見とったんですよ。もう話全部知ってるから。で、ずーっとしんどい頭で見ててね、話半分ぐらいも行った時にね、なんでか涙出てくるんですよね。この投げてくるんですよ。話全然悲しい話しちゃうのに。それは、私15歳の冬に、当時天王寺にあった東映の映画館に、邪剣の公開当時見に行ったんですよ。で、そのことをね、風邪ひきながらずっと思い出してて、同じやっぱり12月やったから。その時の自分のことずっとそうや。俺12月高校1年生の時は、ラジオの制作買ってきて、その中にマシン語があって、マシン語を勉強しようと思って自分で授業中に、その本見ながら、なんか、ニモニコ見て勉強して、で、アクミレーターとか、こう、レジスタの繋がるなんか絵で描いてやったなと思ってて。で、邪剣の映画の中で、その、ジャッキー・チェンが弱いんやけど、こう、鍛えられていくんですよね。師匠にね。で、だんだん強くなっていくんですけど、あの時、俺にマシン語をそうやって教えてくれる人がいたら、俺も今頃は、すごいマシン語の達人になってたんじゃ、なかろうかとか、みたいなことを思い出してしまって。映画終わった頃には、なんで俺マシン語に気持ちいかへんかったやろうと思ったら、当時ね、スターウォーズ帝国の逆襲の、オーライ・ノリヨシさんのポスターありますけどね、あれの模写やってたんですよ、家で。
うん、
だいぶね、そっくりに描けたんですよ。うん、そしたら学校持ってったらもう絶賛でね、まあ、こんなん描けんか、言うてね、すごいなってみんな言うてくれてね。で、あの時に、俺、絵で頑張った方がええわって思い考えてしまって、マシン語に気持ちをいかへんかったんですよね。
なるほど。
あれ、絵はやれへんかったらそっち行ったんかなとか、その、寝ながらぼーって頭の中で映画見ながらそんなことを考えて、で、なんか泣いてましたね。
あら、まあ、なんかマシン語で泣ける男なんですね。すげえな。
マシン語の本ってそんななくて、
はい、
入門店で、電波新聞社だともうちょっとなんかどっか出してるだけやったから、うん、まあ3000ぐらい出して買ったの覚えてるんですけど、何かっていうのが全然わかりませんでしたね。機会ないもん、手元に。
当時だと Z80 かな。
あとね、あれですわ。もう一つ、ラジオの制作が、NEC 寄りやったから、680なんとかの CPU。
ごめん、68K は NEC じゃないです。NEC は Z80
が。そうでした。なんか、国産で。
リッパ86かなんかそうなんですね。
あ、多分それですわ。だから、
いやいや、D86 はインテルですよ。
そうか。モトローラのあっちでもないんですよ。何やったかな？ Z80 を後で見たときに、あ、こんなんもあるんやって、みたいなの覚えてるんで、その当時。
NEC って、ほとんどその辺しかなかった。
なかったっすね。なんかとにかく、Z80 とまた別やったんやなっていうことだけ覚えてたんですけどね。
68K やったら、Mac とか。
まあまあね、そっち行くんでしょ。
ですからね。
ねえ。
うん、
そこでマシン語の興味終わっちゃうんですよ。だから、その後。うん、なんかね、やればよかったな、なんて思ってましたね。
まあまあ、でも、絵で、一時代は築けてるから言えないです。
一時代は築けてないです。
あ、まあ、自分の中でね。
僕が上手いだけですよ。
いやいやいや。それでも大したもんです。
じゃあ、1月からで。私からで1月は、ウソ800何屋の陣という、ウソ800シリーズの第3弾ですね。これを見てました。佐々木蔵之介。
あ、そうですね。佐々木蔵之介と中井貴一。
中井貴一のコンビなんですけども、坂田敏夫さんが毎回これ出てくるんですけど、今年はもうスイスに移住したいう設定になってて、スイスにいる写真が1枚出て終わってました
あれ
いろんな大阪の地元の出てくるんで面白い映画なんで、まあ、好きな人はまだ見てください。
痛快な感じですか最後は。
痛快というよりか、うん、まあ、なるべくしてそこまで話を落とし込めたんやなっていう。感じですけどね。そこへ行くまでにもう紆余曲折があるから、今回はあかんかな、失敗するのかな、もう見破られてみんなからこう逃げ出さなあかんようになるのかな、とか、思わせて、でも、っていうのがまた、まあ、どっちか、どっちかです。はい。この収録の後、12月28日に坂田敏夫さんの訃報が入りました。ご冥福をお祈りいたします。グリッドマンの話を先ちょっと仕掛けてたんですけど、スミレさんグリッドマンは見てなかった？
この劇場総集編のグリッドマンは、見てないですね。
あ、これ新作の方じゃないのね。
そうなんですよ。新作やる前にグリッドマンと、あとまあこの後出てくるでしょうけど、ダイナゼノンの総集編をやってたんで。
あ、はいはい、はい。なるほど。それなんだ。
きっちり見てないんでわかんないんですけど、この総集編のところにはテレビに出てこなかったシーンが付け加えられてるらしいという話もあって。本当に。なのでまあ。
それはちょっと見ときたいな。
そう、見ときたいなと思いつつ結局見なかったですよね。
つみれさん、元の特撮の方のグリッドマンは見てない？
いや、リアルタイムですよ、あれは。
あ、見てます？
そうですよ。そう、犬が爆発する番組ですよね。
まあ、どういう点か分かんないけど、そうやけど。あれ、放映当時はね、本当に人気なくてね。
まあ、本当に、つなぎっていうんじゃないですけど、とりあえず実験的にやってみるかみたいな匂いがだいぶしましたよね。
あれ、グレートマン作られたいきさつって初めて知ったんですけど、宝富の肝入りなんですね、あれは。
あ、そうなんですか。
玩具メーカー主軸で、まあ、言ったバンダイが今のヒーローもおもちゃいっぱい売ってるじゃないですか。
はいはい、
で、宝富もうちももう一発当てたいっていうんでね、いろんなところからどんなこう作品提案してもらって、で、中でこうやっと落ち着いたの、もうこれでいこうってなったのがグリッドマンやったんですって。
おー。
というか、まあ、いろんな乗り物出てきますやん、あれは。
そうですね。
うん。
合体してますね。
で、まあ、つぶれいう方向でもなかったらしいんです、最初。
あ、そうなんですか。
うん、それがね、なんかこう、つぶれいうことになって、で、TBS に決まって話してなったんですって。いや、スミレさんもリアルタイムですし、私もええ年、未だにええ年ですけど、特撮好きやから当時見てて、
うん。
で、そのシーンの、ちょっとええ場面を思い出せるシーンが、アニメの中で出てきた時は、そう、もう、鳥肌立つ感じでしたね。
いやー、やっぱり当時好きで見てたんで、
うん、
これが何十年も経って続編的な形でアニメで作ってもらえるっていう、もうそれだけで十分だったんですよね。映画にまでなるっていうのは完全にご褒美でしかないみたいな、そんな感じでしたね、ファンとしては。
先生、1月頃と特にまだあんまり劇場足運んでらっしゃいませんか？
1 月は特にないかな。グリッドマンの後ろに書いてあるら、早急のファスナーってまだやってたんだとか思ったぐらいが。
早急のファスナー、はいはい。
何回だこれとか。
これは連作なんですか？私これ話全然知らない。
もうね、めちゃめちゃ暗いんで話が。
あ、そうなんですか。
よくこのシリーズ続くなとかずっと思ってる。
ファンがいらっしゃるからだとは思いますけど。
キャラクターはめっちゃ美男美女ばっかりなんで。
はいはいはい。
そこは受けてるのかなとか思うけど。
まあ1月は見に行ってはいませんでしたけども、北極熊すごく暇いう映画が。
じゃあそれ。
で、これアニメーション制作の世界では有名な山村浩二さんという方。あの方の短編アニメーションのシリーズだったんですね。
で、北極熊はずっと暇りしてるって話な
んで、まあそうなんですけど。なんかね、1月って、あんまり大ヒット名作みたいなのを狙って当てないような気がしません？ 12 月にそういうのが出るから。
いや、基本はだから12月から続いてるやつが多いからやろ。
うん、で1月公開だとどうしてもそこまで期待されない感じのが並ぶ感じになるんかなと思う、うん。で、まあ、2月になりますとね、私もこれ見に行きながらですけど、アニメでは鬼滅の刃、上弦集結、そして刀鍛冶の里へという。
うん、
劇場はこれともう一作なかったでしたっけ、夏ぐらいに。あ、これしかないですね。2023年2月というと、まだ1月2月ってコロナ、マスク、外出てはいけないムードが強かったですよね。
まだダメでしたよね。まあまあ、解除なの5月なんで、ね、しかも連休明けですから。
うん。だから、鬼滅で言えば、そう、すごいコロナの間に大ヒットした印象があって、この頃ってだからまだだいぶ人気やったかな、みたいな気もしてたんですけど。
2022年の映画でしたっけ、あの、鬼滅の最初の映画の時なんかは、他にやるものないから、どこもかしもみんな鬼滅ばっかりやって
た。鬼滅やってた。まあ、入るからね、お客さんがまた。
うん、
3分間隔ぐらいで、同じ街の別の映画館で、で、次々上映してるみたいな、そんな話がありましたよね、確か。
ほんまかと思いますよ。大型書店の朝の納品が全部鬼滅の刃コミックやったっていうことがあったらしいんですよ。その全部、さっきもう予約入ってるから、もう雑誌とかよりもさっき入れなあかん言って、
なるほど。
朝の納品全部それやったっていう話だけど、三浦さんの方、特に2月は動きはなかったかなと思いながら。
そうですね。映画とかじゃなくてないんですけど、もともと映画だったか、はい、去年から始まってたかもしれませんけど、あの、コーダ愛の歌っていうのを、ね、
はい、
見まして、見ました、は
い、
皆さん。結局あの、アップル TV プラスの配信だったのに、はい、日本では配信されずみたいな、はい、ものでしたが、これ見たんですよ。物語は家族全員が耳が聞こえない人たちで、はいはい、娘さん一人だけが健常者みたいな感じで、いわゆる健常者とお家族との橋渡しみたいなものを娘さんがずっとやっていて、
はい、
そこで自分のことはやれなくて家族のためだけに通訳みたいなことをやっていて、もやもやが溜まってる中で、いろいろな物語が進んでいくと。で、最後は家族の絆を助け合うみたいな物語なんですけど、その前に、まあまあこれ内容が最初から下ネタ全開なんですよね。そう。
意外に。
家族の情報として、奥さんと旦那さんラブラブなんですけど、
はい、
ラブラブなんですけども、イチャイチャ通り越してみたいな感じのスタートするんですよ。それになれるのに、はい、60分ぐらい僕かかって、もうちょいちょいそういう話題がバンバン出てくるんですよ。物語がなかなか入ってこなくて、それまで。で、60分ぐらい経つと、だいぶ慣れてきて、何があっても、はいはい、はいはいはい、まあそういう二人だもんね、みたいな感じになってくると、そっからストーリーが読み取れてきて、はい、で、だんだん娘さんが自ら何かやりたい、それを反対する親、みたいな、
はい。
っていう構図と、あと友達ができて、はい、いかに家族との絆をやり直すかみたいなところがあって、そこが入ってくるとすごくいい物語だなと、はい、最後のシーンなんかもとてもいい雰囲気で終わるので、はい、ぜひ最初の60分耐えられる方は見ていただいて、
はい、そういう情報ありがとうございます。
はい、はい、なかなか良かったですよ。
最初の60分耐えられなさそうな。
それって結局言ってイチャイチャであることって、はい、全員が耳が聞こえないっていうことの、なんかの反動とかそういうわけではないのか。
いやー、そうではないですね。物語ではそんな感じじゃないですね。奥さんと旦那さんは本当にイチャイチャ放送に入れられないと思いますけど、状態なんですよね。
あ、でもそれは耳が聞こえないから別にいいんじゃないの。
その二人としてはいいんですけど、そんな中、仲良くなった娘さんの友達が家に来た時に、
からカラー変っていう話が起きるっていう伏線じゃないですか、そこだって。
なるほど、なるほど。そういうのも含めて物語になってるわけですね。
耳が聞こえないから、そういうことに物音を立ててコソコソするっていう概念がもともとないわけですよね、それって。
なるほど、なるほど。
アントマン&ワスプ、クアントマニア。アントマンシリーズ第3作目になりますかね、これはね。
はいはい。
で、森先生見に行かれて私も見ましたけど。
行ってきました。 なんか文句あるやろ、言ってごらんよ。
もうね、これ作った人は、同じ監督かな、違う監督が作ったんじゃないのかなってずっと思ったんですけど、確かに違うんですよね、これ。
違いますね。
そもそもアントマンって、我々の生活の中でちっちゃくなったり大きくなるからこそ、面白いっていうか、話が起きるんだ
って。そうなの。別世界に連れて行くどうすんねんっていう。
もう全然面白い。泣いたわ、ほんまに。もう、普通の人間全然誰もいない空間なんですよ、そこ。
うん。
なんか大きなのが小さなのがあんま関係ないしね。なんか不思議な。
もちろんそこ使ってはいるよ。
なんですけど。でも敵もどんなん使うか分かれへんから、あんまりこっち勝てるで、みたいな感じないんですよね。
ああ、分かる分かる。
やったらなんて言うたらいいんかな、もっと悪い表現で申し訳ないけど、三流 SF ものにありがちな、敵が行さん攻めてきたから仲間探そう的な話。
ああ、まあそうね。
あれやめてほしかった。なんとまあ、マスプ、ちょっとあれは、これ、歴史になるんちゃうかなっていう気がしましたよ。え、ムー先生は評価できました？
あれちょっといろいろ攻めを追わざるを得なかった部分があって、はい、要するにあれって、マーベル新しい流れの最初の作品になるかな、確か。
新しい潮流ってことですか？
うん。フェーズ4か。なんかの最初のやつになるかなんかなんで。
うん。
新しい敵の紹介をしなきゃいけないみたいな部分もあってやな。カーンテルはそうなのよ。
あれが。
なんだけど、ところが、せっかくそうやって作ったにもかかわらず、カーンが契約切られてしまって、どうするんやろう状態やで、ね。
役者さんがですか？
あの役者さんが。
ああ。
セクハラかなんかでね。
ああ。それはもうしれっと CG で。
いや、もうそうもいかない。一番最後のシーン知ってるよ。
はいはいはい。
あれを見たら、あれ出さないとかありえへんじゃないですか、もう。
アメリカって役者さんでほんまにつまずくの多いなって思いますね、そう考えると。ま
あ、ちょっとかわいそうだったかなって。話自体はいろいろご都合主義的なのが多かったけど、
はい、
決して面白くないとまでは言わんかったけど。
そうですか。春さん的に1月のリスト見ていただいて、これ見ましたよとかいうのはありますか？
ですね。私、新作映画一本見てないんですよ。
はい。
おっと。
終了って言いそうになって。
いや、旧作を見てたばっかしですね。
はい、あ、そうですか。実は1月に、ミスター・ムーンライト1965、うん、ザ・ビートルズ武道館公演っていう、当時を見た人らの意見、はいはいはい、インタビューの映画があったんですよ。
見たいですね。これ知らなかったです。
うん、あ、そうですか。いや、ひょっとして見たかなーなんて思ってたんですけど。
これは一般公開してた映画。
そうです。
ネット配信だけじゃなくとか
で。東方シネマズ系でやってました、これ。
やってるんですね。
ええ。
いつやったか。10月か11月に NHK で、カバーズっていう番組があるんですけど、はい、音楽番組で、
はい、
ビートルズ特集をやったんですね。
はい。
だからその日本人のアーティストがビートルズのカバーを NHK でそこで歌うっていう。
はい。
のやったんですけども、ひどくて、ビートルズの雰囲気ぶち壊してばっかしで、それでみんな出てるのがお互い褒め合ってです、うん、もう残念だったのは覚えてます。
誰やったらビートルズ歌えそうですか、日本でやったら。
いないんちゃいますかね。むしろアマチュアのコピーバンドの方が雰囲気よく出してると思いますね。あえて言うのはもしかしたらミスチルがうまくやればビートルズの雰囲気出るかもしれないですね。
あ、そうなんです、
はい、人数もね、4人というところで。はい、
年始最初の配信映画館の声はいかがだったでしょうか。次回は2024年1月4日を予定しております。